ございます。
オカリナ演奏者のカッキーでございます。本日も共に御言葉を味わっていきましょう。本日は出エジプト記19章から、共に御言葉を味わっていきます。ここまでの流れをざっと振り返ってみます。イスラエルの民は奴隷状態であったエジプトから脱出し、数々の神様の奇跡を体験しました。13章では荒野の道を進んだ時には、昼間は雲の柱、夜は火の柱が道案内をされたという奇跡。そして14章ではあまりにも有名な出来事ですね。海が2つに割れ、エジプト軍からの追撃を、その割れた道を通っていくという奇跡。さらに前回学んだ食物であるマナが降ったという奇跡。このような数々の神様からの奇跡をイスラエルの民は体験しました。そのような彼らに必要だったのは、彼らの心の中からエジプトを取り除くこと、このことが必要だったんです。なぜでしょうか？エジプトは偶像だったからなんです。その偶像を取り除くために、イスラエルの民の心からエジプトの偶像の神々を取り除くためには、ある契約を結ぶ必要がありました。それがシナイ契約と呼ばれるものです。神様からの啓示です。本日の箇所はこのシナイ契約を結ぶ準備段階の箇所になります。ちなみにシナイ契約というのは、モーセがイスラエルの民を代表してシナイ山で神様と結んだ契約のことで、神様がイスラエルの神様となり、イスラエルの民が神様の民となる契約関係のことです。
出エジプト記19章16節から25節。3日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主はモーセに仰せられた。下って行って民を戒めよ。主を見ようと彼らが押し破ってきて、多くの者が滅びるといけない。主に近づく祭司たちもまたその身を清めなければならない。主が彼らに怒りを発しないために。そこでモーセは民のところに降りて行き、彼らに告げた。
それでは本日の箇所を見ていきましょう。16節。3日目になると、山の上に雷と稲妻と密雲、いわゆる密雲、濃い雲のことですね、それがあったんです。そして角笛が非常に高く鳴り響いたとあります。この角笛というのはですね、特にイスラエルの民が、いやモーセが吹いたのではありません。もちろんこれは神様の力によって鳴り響いたのです。これも社会なグローリーと呼ばれる神様の栄光です。この時はですね、イスラエルの民はまだ山に登る前の段階で、まだ宿営の中にいました。その宿営の中にいた民は皆震え上がった。とても恐れている様子が読み取れますね。18節。まるで地震が起こったかのような描写ですね。これももちろん神様の栄光、超自然的な力でございます。19節。神様とモーセが対話をする場面です。対話をする場面なのですが、どういうわけなのか、角笛の音が高くなったとありますね。これは不思議ですね。なぜでしょうか。 しかしこの角笛の音がどんなに響いても神様とモーセの対話の妨げにはならなかったんですね。しかもイスラエルの民もその会話を聞くことはできました。やはり高くなったのには何か私たちには計り知れない神様の意味があったのではないでしょうか。続きます。21節。この箇所ではイスラエルの民はもちろんのこと、祭司職と呼ばれる人たちも神様に近づくには神様がご用意された方法でしか近づくことはできないということを示しています。このことは後に幕屋へとつながります。神様に近づくためには幕屋、そして犠牲の動物が必要になるということです。25節。そこでモーセは民のところへ降りていき彼らに告げた。これでシナイ契約を結ぶ準備ができました。そして次の20章はいよいよモーセが律法を与えられるという箇所になります。現代に生きるですね、私たちには律法というのは与えられていません。しかし恵みは常に与えられております。ルカの福音書2章8節から14節を見ていきたいと思います。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いたちは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。ここに神様からの恵みの言葉が書かれております。恐れることはない。私たちは人生においてあらゆる選択をする中で、そしてあらゆる対人関係の中でもそうです。人生を選択して生きていくにはどうしても恐れの感情というのが湧いてきます。しかしそれは生きていく中ではどうしても消すことができない感情です。しかし私たちがどのような環境、どのような状況に陥った時でも神様は恐れることはない、そう私たちを励まし支え守ってくださいます。それは永遠に続く神の愛です。恐れることはない。神様から恵みを授かった私たちは何事も恐れることはなく、常に神様を信頼し委ね信仰を持って前に進んでいくことが必要です。そしてマタイの福音書11章28節。すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス・キリストはいつでも私たちと共にいてくださります。本日も皆様が救い主主イエス・キリストと共に良き一日が過ごせますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。